DJ おじいのつれづれおじい日記。さあ始まりました、 DJ おじいのつれづれおじい日記。オープニングナンバーはオークランドシーズンズ。
少し切ないのは途切れかけたあの日の言葉が離れていかないから、過ぎてゆく季節に誰も流されてく、変わらないもの変わってくもの、答えは風の中、
はい、どうも、久しぶりです。DJ おじいでございます。いやはや、いやはや、いやはや。まあ今日は11月1日号ということでね、すっかり寒いですね。ピザマンはね、断然ね、セブンイレブンのピザマンが好きなおじですよ。ファミリーマートのはね、ちょっとチーズがね、ゴテゴテってしてんね、なんつうの、溶けきってないっていうのかな。わかるかな、スタッフさん。でね、ミニストップはね、いろいろありすぎて困るんだけど、ことピザマンに関して言えばやっぱり美味しくないんですよ。あとなんだろう、店によってなんだけどね、ピザマン肉まん入れてるね、あの箱の温度がね、バラバラなんだよね。ちょうど良くないの。もう水っぽくなってたりね、熱すぎたりね。おそらくだけど、ほら、肉まん切れちゃったよっていうね、バイトが騒いでね、バイト君が騒いで、入れなきゃ、温度上げないとね、ほら間に合わないからって、そのままにしてるんだと思うんだな。そのせいでね、その後もね、ちょっとひどいんだわ。この間食べたセイコーマートのピザマンはね、絶妙な温度管理でね、すごく美味しくいただきましたけども、でもやっぱりセブンイレブンにはかなわない。はい、セブンイレブンのピザマンとサンドイッチが一番、コンビニの中ではもうサンドイッチはもうセブンイレブンだと思ってます僕。はいはい、ハムカツサンドだけはちょっとファミマも譲れないかな。ローソンもね、ちょっといろいろ頑張ってほしいんだけど、なかなかこう、まあね、その辺もね、ちょっと別の会にゆっくり話したいと思うんですが、今日はなんとね、DJ おじのつれづれおじ日記、新コーナーですよ。はい、新コーナー。パチパチパチパチ、ヒュードガンドガンドガン、ヒュー、ファイナルファンタジー、ドガン、みたいなね。はい。新コーナーやりますんでね、ぜひお楽しみにしていただけたらと思います。なんやかんやでね、寒いんでね、あったかい格好して聞いてくださいね、皆さんね。はい、おじいもね、ちょっと、風邪ひきそうだったんでね、たっぷりニンニク取りましたよ。はい、今日もね、ニンニク食べてね、元気に過ごしていきたいと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。なんやかんやで、なんだっけ、もうラジオ何これ、2年、1年と3年なの。全然変わってないな俺。やっと何コーナーリニューアルだね。いやー、手抜きと言われれば手抜きだけど、一つのコーナー続けるってこともこれ大事なことだよね。ねえ、しかもゲストさんなんか一回だけ呼んだわ。岩瀬くん、じゃあカシネコだ、岩瀬くんって言っちゃった。カシネコくんとね、あとなんか怪しいやつ呼んだよね、怪しいてっちゃんね。というわけでね、少しずつね、おじいもね、いろいろね、皆さんに楽しんでもらえるような企画をね、していきたいと思っております。それでは DJ おじいのつれづれおじい日記、今回も張り切って参りましょう。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、始まりました。 DJ おじいのつれづれおじい日記。今ちょっとスタッフさんと話しててね、まあ約3年近く、来年の3月で3年、2月か、2月で3年だけどさ、あのコーナー、私のやってたそのおすすめコーナーとかね、ラジオの形が変わってないのは多分俺だけでしょ。みんないろいろちゃんと試行錯誤してね、新しい形を模索してね、リスナーに喜んでもらえるけど、それダメじゃん俺さ。同じでやってきたんですけどね、ちょっと今日からはこの後のねおすすめコーナーを変えてですね、題してですね、おじいに聞けというコーナーをですね設けます。はい、まあ、世の中のいろんなことをですね、これどういうことなのっていうことをぜひですね、お寄せいただいて、おじいがしっかりそれにお答えしていくというコーナーになってまいりますね。よくありますね。よくラジオであります、そういうの。ただですね、おじいはね、ちょっとね、最近いろいろと、これどうなのと思うことが多かったんで、まあ、ラジオで話していきたいなと思いましてですね、まあ、第1回目のですね、テーマはですね、まだ言いません。はい。ね、せっかくだからスタートするとき言いますけどね。まあ、他にもね、ちょっと話してみたいのがね、やっぱりね、今のね、ゲームね、ゲーム、ちょっとね、なんか閉塞感あるよね。突き当たってしまった感が。そういうところをね、ちょっとね、だってさ、もうなんかを強くするゲームで強くなったら終わりなんだもん。ワクワクしないの。一応ね、モンハン、なんだっけ、モンハンワールドだっけ、が来年1月16日に発売ですけど、あれはさ、まあその強くなることも大事だけど、強くなるためのその手段が面白いわけであってね。あ、いかん、このまま喋ってしまいそうだ。あれはあれでやっぱりね、運というかね、自分のね、いろんな戦略が活かせるから、面白いと思うんですわ。あと仲間とね、戦うっていうのはね、まあ絶妙なゲームバランスの上に成り立ってるんですけどもね。ただ他は、なんつうんだろうな、やっぱり、特にスマホゲーム、強くなったら終わりっていうね。で、やっぱりやり込んでる人にはかなわないから、ものすごくこう、昼間でも何でもやってる人たち。なんかほら、例えばお城作ってそれを守るとか、どっかのお城攻めるなんてやつはもう、家帰って開けたら何もないらしいね。ペンペン草も生えてないという。特に海外も参加してるようなゲームはもうどうしようもないらしいよ。英語で。ピーとかピーとかピーピーピーとか言われちゃってさ。まあ、スタッフさんもゲームやってるからね、わかると思うんですけども、P はなしだわ。 P 今ちょうどね、プレステ4でゲームダウンロードしてるけどもね、まあ久しぶりにちょこっとやろうかなと思ってるゲームがありましてですね、やろうと思ってるんですけど、皆さんどうですかね、こんなゲーム面白いよって、これはいいよってのあるかしら。おじいの方はね、今ね、スマホにはね、ゲームが4つ入ってんの。4つ。ね、前ちょこっと話したけどね、ワールドトリガーのね、スマッシュボーダーズ、それからスーパーガンダムロワイヤル、それ大相撲ごっちゃんバトル、そして放置ヒーロー、そして無事にワールドトリガーのスマッシュボーダーズは来年2月に、配信、中止。今画面開くとね、サンキューフォープレイングって出てくるの。なんか得点あるかなって言ったら、別に得ない、今のところないの。いいじゃんね、もうね、変なダイヤとかさ、2000個ぐらいくれて好きなだけガチャやってさ、欲しいキャラあげるとかそんなんでさ、もういいじゃん、もう最後の混沌としたどうしようもない、法も秩序もない状態にして終わればいいんだよ、そんなのはもう。ね。で、ガンダムロワイヤルはさすが人気があるだけあって、なかなかね、なかなかですよ。今ね、あれだよ、館長のね、熱源祭やってるよ。キャラの。ブライト館長当たるよ、今なら。ね。俺ね、フレイアルスターが、星4のフレイアルスターが2回被った時にも二度とやるかと思ったけどね。はい。ガンダムシードのね。はい。で、大相撲ごっつぁんバトルは、これはまあ、相撲好きの人にはね、やってて楽しいので、おじもこの間、畜生場所、大相撲畜生場所っていうね、地方巡業行くぐらい、まあ、好きなんでね、やってきましたけども。まあまあまあまあまあ、ごっちゃんごっちゃん言ってるだけでね。これも言うなれば強くなったら終わりなんで、 まあ自分が欲しいねキャラクターを集めるというところに尽きるのかなと。まあ全部集め終わったら終わりかな。はい。で、なんといっても最近始めたのが放置ヒーローっていうね、これはまあファンタジー系のロールプレイン系のキャラなんですけどもね、もう始まるとね勝手に主人公が戦ってんの、わっしょいわっしょいわっしょいわっしょい、何にもすることないの。放置すればそれを強くなる。ただもちろん装備とかアイテムをドロップするからそれをね強くしたり、これがすげえやり込み要素半端なくて、一つの装備強くするのに例えば宝石をつけたりとか、なんか別のホニャララつけたりとかなんとかして、4種類ぐらいなんかそのレベルアップの方法があって、3つかな、まあ容易じゃないのよ。まあそこでねやり込み要素作ってると思うんですが、まあこれも終わりがあるからね結局。プレイヤーキラーとかねあるけど、結局最後はもう終わりが来てしまうんでね、その辺をねおじい聞けのコーナーでねまた別の回でちょっと徹底して、語っていきたいかなと。だからなんか最近ロールプレイングが楽しくないんだよな。戦って強くなって新しい武器手に入れて、それで何っていう、倒せなかったこいつを倒せたわーいってことなんだろうが、どうしようね。どうしよう。まあ、シミュレーションがもともと好きなんだけどね。三国志とかね。でもダービースタリオとかやんなかったけどな。シミュレーションはほら、やっぱり戦略、自分の考えが生かされるから、ロールプレイングって結局アホみたくやっつけてればいいだけじゃないかなってちょっとね、気づいちゃったんだよな。時間を食うさ、時間食い虫みたいな感じがしてちょっと寂しいんですけどもね。まあまあまあ、ちょっと今回はね、この後のコーナーでね、ちょっと時間を拡大してお送りしたいので、この辺で次の曲に参りましょう。それでは参ります。アータ、スノードーム。
ベイビー、もし夢で会えたら、笑
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。自己批判ショーです。放送特急自己ラジ、この番組は茨城県のコント集団自己批判ショーのメンバーが好きなことを好きなだけ好きなようにしゃべくり倒す30分、身も心も全裸でお届けいたします。番組を聞いてほしい気持ちを山本さん一言で、
ママ
ぜひ聞いてください。
ミュージックゼロチャンネル。
おじいぎ、聞け。ね、スタッフさん、 なんかハロウィンっぽい曲がちょっとね、ハロウィンじゃなくなったらどうすんだろうこれはい、始まりました新コーナー、おじいに聞け、イエーイ。いやースポーツの秋ですね。もうテレビなんかひどいもんですよ。駅伝やって、卓球やって、ゴルフやって、柔道やって、野球やって、サッカーやって、北三ブラックですよ。いやすごいですね。そんな中でおじいに聞けのコーナーでございますけども、世の中のいろんなことですね、いろんなことに対してですね、ちょっとおじいの方でね、答えていきたいなと思うコーナー、いうコーナーでございまして、記念すべきね第1回なんでございますけども、最近私非常にこう疑問に思ってるというかね、もういい加減してくれと思ってることなんですけどもね、それはつまりですね、芸能人の不倫でございます。はい、もう数えきれないよね。もう誰が不倫してどうのこうのってたくさんありすぎてどうしようもないけど、大概ほとんど結局決定的に別れたっつうのは、まあ5件に1件か5件に2件ぐらいじゃないんですかね。よくわかんないけども、よくわかんないなら言うなよって話だよね。うん、斎藤由貴は結局どうなったのかもわかりませんけどもね。まあそのなんでその不倫をするんだと。まあそれはさ、いつもほら男性芸能人ばかりでなく女性、先ほどの斎藤由貴もそうですけど、女性芸能人もするわけですよね。で、おじい思いました。まず彼らは芸能人であるということ。すなわちですね、まあモテるんですよ。モテるの。あのね、これ言ったら怒られるかもしれないけど、まあその普通の一般の方ってね、まあ普通と言っちゃ失礼ですが、その結婚するにあたっては、まあこの人が世界で一番ですと、この人と人生を添い遂げますと、辞める時もね、なんとかの時も一緒にいますとこう誓うわけでございますから、まあ、クリスチャンで言えばね、あの今日キリスト教会式開けるとなればそうなるんですけども、まあそれで万事うまくいってね、いけばいいんですけども、なんつうんでしょう、その世の中自分にとってこの人が一番だってその時は当然思うわけですが、まあこれ人間という生き物は、まあ、欲張りと言いますか、もしかしてひょっとして万が一ね、結婚した後にね、あこの人だっていう人に出会わないとも限らないでしょ。自分にぴったり来る人が世の中にいるとしたら、そういうことじゃないですか。たかだかね、日本、世界という世界の中のね、日本という、そして茨城という中で生きている中で、近県の人と出会ってとかね、まあ、せいぜい人間が1年に出会う、あ1年というか一生で出会う人数ってどれぐらいか知りませんけども、その中で出会った人で決めるわけですから、なんなら 全人口全部回ってこの人だって決めれば、まあ間違いないと思うんですけども、向こうにも選ぶ権利が当然ありますからね。まあその辺はお互いがこう寄り添ってなんとかするわけであって、思うんですけども、そこで例えばこの人じゃなくてあんなに私にぴったりの人がいるわと思ってもですよね、えちゃんとそれをね、誓い合ったわけですから、それを守るのは結婚というものだと思うんですが、こと芸能人に至っては、私たち一般人が出会う異性の数のはるか上を10倍100倍1000倍は行くわけですよ。でもちろんか、その出会った方々もいいなと思えばバンバンバンバンこうつっついていくわけであって、まあ、そこにモラルがね当然あるべきですけども、やはりそれはたやすく崩れ落ちるわけですな。うん、あとやっぱり芸能人ですから、いろいろチヤホヤされてきて、いろんなそのドキドキするようなロマンスとかですね、恋愛とかですね、したいわけですよ。うん、まあそれすればいいじゃんと、別に恋愛ぐらいなら、ただ結婚相手は私だよとね、いくら遊ぼう、私のとこ帰ってきなさいよ、俺のとこ帰ってきなさいよっていう人も当然いると思います、世の中に出ないだけで。ですがやっぱそれが許せないとなると、ちょっと待てと、お前責任をちゃんと果たせということになると思うんですけども、まずそれが一番大きいと思うんですよね。うん、どうしてもその言い寄ってくる人が多い。うん、そのせいでやっぱり自分の自信も自分の決意も揺らいでしまう。でどんどんどんどん若い人がどんどんどんどん自分に言い寄ってくる。もうこれがもうたまらないというんでしょうかね。はい、って思いました。おじ、もうやたらね、もう不倫だ不倫だ不倫だ不倫だ多いから、どうしよう、まあ認めればいいんじゃないの。それを見て喜ぶ視聴者がいるからやっぱ報道されちゃうんですけど、ちょっと乱暴ですけどもね、よく昔はね、愛人の一人や二人芸の肥やしだなんて乱暴な時代もあってですね、それはまあ解消と言いまして、 お金があればね、そんなことしたって相手をちゃんと養う金があればそんなのは認めるもんなんだなっていう方も昔はね、そういう風潮もあったわけですけども、お金もあるからね。で問題はね、そこで甘んじてしまう相手の女性ですよ。あ、いいや別にと、私2号でも3号でもいいの、あなたと一緒にいられれば、ましてや月にね100万200万お小遣いくれればそれで私はいいのっていうのも良くないけど、私それでちょっと聞いたことあるんですよ。私の知り合いの女性の方なんですけどね、よく旦那がね浮気するのっていう方にね、ちょっとお話を伺ったことがあるんです。直撃取材ですよ、この番組のために。でその女性の方もね、旦那にちょっと聞いてみたらしいんですよ。なんで思うんだけど、なんであんたみたいな男にね、その女の子がこうついてくんのって。したら女の子言ったそうですね、人のものを奪うのが楽しいって人のものだからこそ自分のところにこうくつくるのが楽しいとおっしゃったそうで、はあ、ね、まあ、その女性の方は、証拠をちゃんと押さえといて、いざという時にはもうそれでね、出るとこ出るぞというところをね、着々と進めてるらしいんですけども、いや、やっぱりね、される側にしてみれば嫌でしょう。だって自分の彼女、自分の彼氏、あるいは自分の旦那、自分の奥さんがね、もう一緒、それこそお互いね、いろいろ大変なことがある中、我慢してね、自分の言いたいことは半分ぐらいでやっぱ生きていくしかないんですよ、夫婦ともなれば。全部言い合ってたんじゃ、それはね、それ全部理解し合えるっていうのはそれこそ奇跡ですからね。そんな中で一生懸命人生を共に歩んでね、年を取っていこうとしてるのに、楽してね、私はちょっと別の人のとこ行くわみたいないうことがやっぱり、まあバレたらまあ情けないし悲しいしね、そういう思いさせたくないからっていうのもあって、こう、ちゃんと二人で生きてるわけじゃないですか。どうなんでしょう、芸能界の皆さん、そういうの麻痺しちゃうんでしょうね。毎日朝も昼も夜もないような生活しててさ、ね、わけ麻痺するんでしょうね、そういう道徳とか。だってね、不倫いっぱいしてたのはやっぱ昔のさ貴族じゃないですか。もうそれこそもうね、道徳なんかないですよ、貞操なんてないですよ。夜になったらもうね、相引き合戦というかね、忍び込んだもん勝ちですから。源氏物語もそうですから、みんな夜になったらね、コンコン来たよーっつって、ね、どうぞーって入れたら OK のサインですからね。どうすかそれ。いや、今もそうなればいいのにっていう方もいるかもしれませんが、よーく考えると大変ですよ。お金もかかるしまあ俺が年食ったせいもあるわな。なんかそういう、もともとね、そういうタイプではないですけども、3人も4人も女捕まえて、だから何って思っちゃうんでね、そんなにエネルギーもないしね、一人の女性を幸せにすることすらできてないわけですから、それをね、まあ、幸せにするとかそういうとこ考えないんだな、別にいいんだな、毎日楽しければ。とはいえ、毎日怯えながらね、女性とこう出会ってるのもどうなのかな。ダメだこのコーナーっていうか、この芸能人の不倫コーナー俺ダメだまあでも要はやっぱりその誘惑が多いと人は負けるということですよ。誘惑する人がいるからもう不倫しちゃうわけですから、誰だってね、テレビで見たことあるあの人が目の前にいて、ちょっと今ちょっと落ちそうだなと思ったらそりゃ頑張っちゃうでしょう。まあ斉藤由貴の話ばっかりで申し訳ないけど、あれだってお医者さんがね、いろいろ面倒見てる間にそういう風になっちゃった。斉藤由貴ですよ、制服の胸のボタンをですよ、知らないその歌、スケバンデカですよ。その人が目の前にいて、なんかこうね、もう私寂しいのなんて言われた日にはさ、ね、おまんら許さんぜよって感じですよ知らないか、知らないよね、ケンさんねえ、だからちょっと、まあバレたらそういうことになるということを知った上でやってるんでしょうけども、防ぎようはないのかなというのが実情です。はい、だったら最初から認めればいいじゃん。記者も年収1億以上は2人まで浮気 OK とかさ売れてる芸能人は3人まで OK とかさ、そんなおっか、そんなこといちいち追っかけられて記事にして何が楽しいんだろうなと思うけど、その写真が高く売れるからやっぱ夢中になってやるんでしょうね。こればっかりはやっぱりね、需要があるからなんだな。 決して俺は芸能界の不倫の話なんか面白くもなんともないんだというところで、このコーナー今日はここまででございます。では皆さん、また半月後お会いしましょう。 DJ おじいでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆様、こんにちは。 DJ 肌ちゃんこと MZC、 いい声パーソナリティの畠山浩一です。 DJ 肌ちゃんの勝手にダンディーボーイズ、いい声をテーマにイケボに相反した適当トークと勝手放題なコーナーでお送りし、時にはリスナーの方も交えた番組になっておりますので、皆様聞いてくださいね。番組ではキャッチコピーまたは川柳なんかもお届けしておりますので、皆様からのメッセージ、アイデア、投稿などを募集していますので、どしどしご応募ください。いい声であなたも濡れてみませんか。じゅんじゅん。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ブラックスーツ、ドローミー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ブラックスーツ、ドローミー。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、そういうわけでお送りしてまいりました DJ おじのつれづれおじい日記、いかがでしたでしょうか。まあ、新コーナーということでね、おじい日記けということでね、やらせていただきました。まあ結局ね、芸能人なんてね、もう雲の上のね人たちですから、やりたいことは好きにやればいいのに、そんなこといちいちあれだな、放送すんなっていうところかな。はい。まあ他にもね、いろんなネタ用意してますんでね、これから随時お送りしていきたいと思うんですが、まあできますれば皆さんからもですね、このことについて聞いてみたいなっていうのはね、ぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひぜひお送りしていただけたら幸いでございます。はいはいはいはいはいはい。そういうわけでね、もう11月ですから、もう年の瀬ですよ。ハロウィンもね、もう終わり。ね、いろいろね、年越す準備をね、そろそろ始めないといけないところでございますけれども、まあおじいもですね、今年もまた人間ドックと行ってですね、しっかり体のメンテナンスをして、新しい年をね楽しく迎えられるようにしていきたいと思います。うちのにゃんこのレオちゃんもですね、最近もうブクブクブクブクしちゃってですね、もう可愛いもんですよね。ブクブクブクブクしちゃって本当に重いんですね、乗るとね。まあ一時ね、どうなっちゃうかなと思う時に比べればはるかにね、健康になってよかったなと思う今日この頃でございます。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタン、ご利用ください。パソコンやスマートフォンでもねご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。あのさ、猫の写真ツイッター載せるようになったらいっぱい来んのね。いいねとかリツイートとか、あれフォローした方がいいの、ほっといていいの、フォローした方がいいの。あ、そう、はい。ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしています。最近あれだよな、あのラジオでしょの大喜利コーナーやってねえんだよな。なんかあれば俺送ろうと思ってるのにさ、そのうち記念品もらえると思って頑張ってんだけどな。まあいいや、出たら頑張ろう。というわけでね、新コーナーも交えて DJ おじのつれづれおじい劇、また頑張ってまいりますので、どうぞ皆さんお聞きいただけたらと思います。それでは DJ おじのつれづれおじい劇、本日はここまで、ありがとうございました。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。